それでは次に認知症知恵の輪ネットに関する内容を伺います。本取り組みの概略や特徴について簡単にご説明願えますか。
はい、わかりました。この知恵の輪ネットはインターネットサイトなんですね、
はい、
もう皆さんこの例えば何らかの検索エンジンで認知症知恵の輪ネットと入れていただいて検索かけるともう出てくると思います、うん、認知症知恵の輪ネットは認知症の患者さんの症状の中でBPSD と言われる症状があるんですね、
はい、
この BPSD っていうのは精神的なあるいは感情的な症状です。例えば怒りっぽいとか、それからまあありもしないものが見えたり聞こえたりするっていう幻覚だとか、それから本当はご自分が置き忘れてしまったものなんですけれども誰かが取っていったんじゃないかっていうような、まあ物取られ妄想というようなものとか、こういうその BPSD っていうのは認知症の患者さんが日常の生活を送る上で、それから介護をされる方が患者さんと一緒に生活していく中でとても支障になる症状なんですね、うん、
はい、
でもこの BPSD っていうのは治療が可能な症状なんです、うん、治療の仕方なんですけれども、お薬をこう使う場合もあるんですけども、はい、それはまあとてもひどくなったり、あるいはこう急いで症状を抑えないといけない時に使うのであって、うん、この BPSD の治療の原則は患者さんのまあ立場になって、うん、どういうことを患者さんが思ってこういう行動になってしまったのかということに私たち周りの者が思いを馳せて解釈して、はい、適切な対応をすると、うん、それが基本となってるんです、
うん、
けれどもこういうその適切な対応法っていうのは今皆さんが書籍本屋さんとかに行くと書籍いっぱい並んでますし、はい、私たちのこのサイト以外にもインターネットを叩くと出てくると思うんですけども、うん、そこでまあこんな時はこんな対応がいいよというのは書かれてるんですけれども、うん、実際にその対応法がどんな患者さんにどれぐらいの確率で有効なのかということは調べられたことがないんですよ。これ世界的にも調べられたことがないんですね、
はい、
だから私たちは認知症知恵の輪ネットというサイトを立ち上げまして、うん、ご家族の方、それからまあケアの方なんかが実際に患者さんに BPSD、うん、ある BPSD に対してこんな対応法をしたらうまくいったよとか逆にうまくいかなかったよっていうようなことを投稿していただきたいんですよ、
うんうん、
そしたらこの認知症知恵の輪ネットというサイトの中で自動的によく似た症状とかよく似た対応法が振り分けられましてね、走行、うん、
はい、
確率どれぐらいの確率でこの対応法はこんな症状にいいよというその確率を計算させていただいてまた知恵の輪ネットの表画面に出すんですね、
うん、
ですからまだ少しその途中段階で、はい、走行確率がたくさん出てるわけではないですから、うん、まだ皆さんのこうお役に立てるところまでには行ってないとは思うんですけども、うん、これが積み重なってしっかりとした情報がたくさん集まって、うん、そして走行確率が計算された時には皆さんがどんな症状にこの対応法はどれぐらいの確率でうまくいくからやってみようかとか、うん、やめとこうかっていうような判断ができるようになるんです、
はい、なるほど、かなり学問的な部分をちょっと持っているっていうことですね。
そうなんですね。
インターネットを用いているっていうのは大変興味深いんですけども、
はい、
アクセス数とか登録者数っていうのは順調に増えているんですか、うんうん、
はい、ここは2つの答えになります、
はい、
アクセス数はもう順調に増えております。
お
お2万件ぐらいにも来ております。
うん、
はい、けれどもですね、その私たちが登録をもう少ししてほしいなっていう先ほど言ったこんな症状に対してこうしたらこうなったという、はいはい、そこの部分はまだまあちょっと少なめなんですね。だからまあ分かるんです、多くの皆さんは興味があるから見たいんだけれども、
はい、
ちょっとこう投稿するのにはハードルがあるというね、そのお気持ちはよく分かるんで、まあ、それをなんとかまあもう少し増やしたいなと思っているところです、
は
い、
まあ、実は私も登録させていただいてこれはユーザーの協力、投稿っていうのが欠かせないシステムだと思いました、
はい、
ユーザー投稿っていうのを誘導すること、まあ、ユーザーアクセスを維持して興味を持ち続けてもらうような工夫とか注意していることっていうのはあるんですか。
はい、いくつかございます、
はい、
まず一つはこのサイトならではの、まあ、情報とか、うん、それから皆さんの まあ、介護とかにお役に立つだろうと思う資材を公開してます、うん、このサイトに公開してます。 それから登録していただいた方には、私から火曜日なんですけども毎週こんな対応法がありましたよ、うん、ちょっと良さそうな対応法を皆さんに私からメールでお知らせさせていただいてます、うん、それからいろんな地域でですね、この認知症のお話だとか介護のお話をさせていただくときには、うん、この知恵の輪ネットの案内をさせていただいて、ご協力をお願いしたり、使っていただいたりというお願いをさせていただいています。
ありがとうございます。この取り組みっていうのは、地域の情報っていうのをいかに吸い上げるかっていう点も重要なんだろうなと思いました。地域の医療ですとか介護の関係者との連携っていうのはありますか？
はい、あります。いろんな地域と連携はしておりますけれども、特に私が勤務してます阪大病院の近くの先生とは連携をまず密にしております。例えばもう少し前だったんですけれども、医師会の先生にですね、1年間確か年に4回3ヶ月おきだったと記憶してますけども、はい、連続講義をさせていただいて、地域の先生の認知症の診療のスキルを向上するお手伝いをさせていただきました。でそれをする中で、やはり連続4回してますと先生方とも顔なじみになりまして、紹介非紹介がすごく円滑にできてます。私の外来少し工夫してまして、阪大病院のその近くでは2人主治医制というのを取ってます、私と地域の先生の2人でお一人の認知症の患者さんをご診察させてもらってます、っていうのは、私たち大学病院ですんで、一般の先生のように2週に1回とか、月に1回というのはやはり外来の予約枠が不足してまして難しいんですね、ですから大体私の外来は 3,4 ヶ月に1回ぐらい、で、その間の通常の診療はかかりつけ医の先生にお願いして、あるいは処方もお願いして、それから認知症の患者さんは別に認知症だけでなくって、やはりご高齢なので、お体の病気とかお体の治療も必要ですよね、そういう治療はやはり、私たちよりは内科の先生の方がよりお得意ですので、役割分担をして、お互いの足りないところを補い合ってるというところです、
なるほど。いろいろ工夫をされて先進的な取り組みをされているということですね。そうなると今後の展望っていうのは楽しみなんですが、これからの認知症医療に関する見通しですとか社会への影響など、先生のお考えがありましたら教えてください。
はい、やはり今後も私たちの国は高齢化が進みます。でやはり認知症の一番のリスクファクターは加齢、年を取るということなんですね、ですから私たちの国の人口の高齢化が進むということは、すなわち認知症の患者さんの数も増えるということなんです、これはもうすごく明確なことです、ですから私たちも専門医として若い先生たちのその専門性を高める教育をしているところですけれども、でもそれだけでは決して足りませんので、やはり開業医の先生に認知症のことを知っていただいて、そして診療をしていただくということが大事だと思ってますし、それから地域の方あるいはご家族の方は早期にですね、やはりちょっとこう認知症かもと思った時に一度はかかっていただいて、もしも認知症であったら早期からいろんな治療対応っていうのを取っていくことが大切ですので、そこをお願いしたいと思います、
ありがとうございます。一般の方向けの書籍として認知症知って安心症状別対応ガイドというものがメジカルビュー社から2376円で発刊されておりますので、こちらもご参照いただければと思います。和井先生、本日は大変貴重なお時間お話をありがとうございました。
ありがとうございました。